はい、今日はですね、皆さんおなじみの2億円男にゲストに来てもらいました。上田さん、
はい、どうも、お久しぶりです。
ご無沙汰してます。お世話になります。今日すいません、いきなりで申し訳ないです。
いやいや、とんでもない、とんでもないです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと今日は緊急でお願いした理由がですね、まあ、株式を含めて、
はい、
結構市況がですね、
うん、
バブってるんですけど、
はい、
でも結構世相を見てるとそんな安定感全くないじゃないですか。
はい、
でその辺をちょっと宇方さんの視点から解説してもらえると、
はい、
非常にありがたいかなと思いまして、それでちょっとお願いした次第なんですね。
はい、
はい、
まあ、あの、はい、当たるも発見、外れるも発見、
もちろんです。
投資は自己責任という前提でお話しさせて、
はい、もちろんです。はい、はい、ということでございまして、スタジオスモギー始まります。はい、さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。お願いします。
すごく単純な質問で本当恐縮なんですけど、今音源撮ってるのが11月25日なんですけど、コロナが結構元気になってきちゃってますよね、
うん、
あの世界中でですね。
はい、
でアメリカも大統領選挙が、まあ、一応終わったと言いながらも、
は
い、
うん、
でもアメリカの国の人に言わせると、
はい、
まだ全然わかんないよっていう人も結構多いんですよね、うん、あとまあ、日本もまあ一応政権交代があったりとか、まあいろいろ世相としてはそんなに安定した感が全くない状況なんですけど、
はいはいはいはい、
その反面ですね、
はい、
昨日なんか日経平均がまあ600円ほど、
はいはい
はい、爆上げになったり、
はい、
あるいはもうアメリカのダウ平均も3万円近いなんか、もうとにかく株式の市況が上がりまくった。あとビットコインもなんか えらいことになってますよね。
190万ぐらいいっちゃってるんですかね。
はい、もう200万超えがまあ間近だみたいな感じになってるじゃないですか、うん、でどうもそのいわゆる世の中の状況と、
はい、
その市況、いわゆるあの相場含めてですね、その辺が結構相反してるような気がするんですよ。
はい、
で、ま、なんでこんなことになっちゃってるのかっていうのをまずちょっと宇方さんの視点から解説いただければまずありがたいかなと。
はい、
はい、
そうですね、結構こういう疑問持たれてる人は多いかなと思うんですけど、各国がお金をジャブジャブ吸っているイコールお金が余ってるわけじゃないですか、うん、
はいはい、
じゃあその余ったお金ってどこ行くんですかって言ったら、まあ、株と、はい、結局はいいところの不動産に行くっていうのは、
はい、
まあ当たり前と言ったら当たり前になっちゃうんですね。あとあの 株式投資の第一人者と言われてることもある、あの、はい、アメリカのジェレミー・シーゲル教授のあの、
あ、はい、あ、
コメント見ました？
見ました、見ました、はい、
見ました、
はい、
あの人はもうかなり前から、うん、そのなんだ、コロナのワクチンができたら、うん、もうすぐ株はあの爆上げするっていうふうに、はい、もうかなり前から言ってたんですよ。言って
ましたね。はいはいはい、
もうカルロさんも多分その情報はあの、はい、ある筋経由で知ってたと思うんですけど、
はいはいはい、
まさにそれが本当に昨日起きた、昨日というか直近起きてる、
うんうんうんうん、
ことなんだろうなっていうふうに見てますね。
はい、はいはい、まあ米系の製薬会社2社がですね、
はい、
あのまあコロナワクチン、
はい、
まあ、一応開発が見えてきたよっていうようなニュースがありましたですよね。
そうですね、はい、はいはいはい、
おそらく効くであろうっていうような感じの発表がありました。でその まずファイザーのニュースが流れた瞬間にドーンと爆上げになったんですね、1回ですね。
結構あの途中段階で1回リリースしました
よね。あ、そっかそっか。
実験が、
はいはいはい、
200人必要、被験者200人が必要なのに90何人ぐらいの段階で1回、うんうんうんうん、なんか情報はリリースされてました、
ね、そうなんですね。なるほどなるほど、はい、そこで1回上がったんですね。
1回も上がってました、
ね、はいはいはい。でさらにまあ先々週ぐらいですかね、その第2弾目。
ああ、そう、それが先々週ぐらいだった
んですね。そうですよね。はいはい、はい。で、まあ、昨日なんか本当にすごい上げ幅だったんですけど、はい、じゃあまず原因としては、その、はい、コロナに対するウイルス、あ、ごめんなさい、はい、
ワクチン
、はい、ワクチンの開発のめどがちょっと見えてきたよと。
はいはいはい。
と言いながらも、まだ、はい、それが市販というか、流れてくるのに、まだ時間かかりますよね。
うん、そうですね。
はい。で、反面、はい、まあ、ヨーロッパなんか、まあ、ロックダウン、まあ、フランスなんかまさにロックダウン始まっちゃってますよね。
はい。
で、アメリカもなんかすごい、その、コロナウイルスの感染者の数が結構上がってきちゃったりして、まあ、日本もね、うん、昨日の段階で、はい、まあ、大阪と北海道ですか。
はい。
まあ、生方さんもたっぷり利用されてる GoTo。
あれ大阪もあれですか、もう該当しない
って、うん、なんかね、そう、対象外にするんだみたいなニュースがちょっと出てたんですよ。
なるほどなるほど。
はい、小原、はい、さん、ほら北海道 GoTo 利用したんですよ、はい、あれ
9月使い倒して
、ね、もうあれ羨ましかったですよ、はい、あれ見てて。
いや、めっちゃ僕もうそれはもう使えたからいいんですけど、もう2月1日チェックアウトまで沖縄がっつり入れてるん
で。あ、マジっすか。沖縄はね、ああ、まだ全然、あの、デニーさん、デニーともりじゃねえや、で、はい、で、知事のなんか会見、昨日やってたんですけど、
ああ
まだ対象から外すようなことは言ってませんでしたんでね。
いやー、よかった、せめて、はい、まあ、やるとしても、那覇とかぐらい限定しないと、なんか経済もあれだし、
そうなんですよ。なんか北海道もなんか札幌が対象外になるんだみたいなニュースがちょっと。
札幌対象外ってどういうことですか。
札幌市内の要するに観光、あ、宿泊施設とかの GoTo は対象になりませんよっていうことだと思うんですよね。
あ、それ以外は対象になるってことですか、
はい、と思います。
あ、
はい、
じゃあ新千歳で行って、なんだなんだ、札幌行かないで、
うん、道東の方行っちゃったりとか
とか言ったら、
はい、はいいみたいですよ、どうやら。で、大阪も、まあ、
それだったら全然理解になってると思うんですけどね、
はい、大阪も大阪市内がなんか対象外になるみたいなニュースでしたんで、
あ、なるほど。
まあ変なし、ね、他の町に泊まっちゃえばいいのかなっていう感じもあります。まあ要するに、まあ人が密集するところ、まあ、
各自治体逃げ道作るってことですね。
そういうことですね。はい、まあ人がまあ集まるところだけ避けてくださいねっていうことなんですけど、ただまあそれってやっぱり多少なりとも経済に影響があるので、
うん、
にもかかわらずですよ。
あ、
すごい、まあ市況としては、まあ、結構活況を呈している
わけですよね、うん、
はいはいはい、だから不思議だなと。でコロナのワクチンがこうね、一般的にこう使われるまで、うん、まあ、タイムラグ当然あるじゃないですか。
開発に10年とかって言われるじゃないですか、普通、
はいはい、
でそれをこんな急いで作っちゃったやつを打っていいのかなって僕は思うんですよね。そうそうそう、
結構おっかないですよね。
僕は打たないですね。
打たないですか。まあでもそういう判断になりますよね。だからそういうのって結構普通株式市況にも反映されるもんだと思うんですけど。
ああ、なるほど。まあ、あれじゃないですか。できたっていうことで国が進めてるから、
はい、
市況もそういうふうに沿って、
うんうんうん、
投資させてもらいますっていうことなんじゃないですか、
ね。なるほど、なるほど。単純にそこに反応したっていうことですね。なるほど、なるほど。で、あとにこう何か要素を見つけるとしたらどういうことがありますかね。
あ、要素、
はい。要するに、こういうその市況が活況を呈している理由なんですけど、はい、コロナワクチン以外で何かありますかね。
いや、だから、コロナワクチンよりも、あれじゃないですかね、はい、お金が余ってるっていうことがすごい原因で。
なるほど、なるほど。
だから、アメリカで、
はい、
なんていうか、市民一人当たりに1000ドルとか2000ドルぐらいかかった。
はいはいはい、
あったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの時にどういった現象が起きたかっていうと、
うん、
ロビンフッドっていう株式し証券会社知ってます？
はい、聞いたことありますね。
あの手数料が無料だっていう、はい、かなりの前から騒がれてたんですよね、はい、で、そこの口座数が倍ぐらいになったんですよ、確か、
はい、
1000万口座が2000万口座になったみたいな、そんなようなレベルだったと思うんです。あ、100万が200万だったのかな、多分そういうレベルなんですね。
なるほどなるほど。
だから一般の人がやっぱお金に不安を感じて、もらったお金をその生活費に回すんじゃなくて、うん、株式市場に入ってきたと、はい、で一人当たりの個人なんて大したことはないけど、でも100万人とか入ってきちゃったらすごい金額になるわけじゃないですか。
確かに確かに確かに。
なんですかね、それでロビンフッドが問題になったのは、うん、その売買手数料とか無料だけど、
はい、
どうやってそこが儲けてるのかって言ったら、使う人に対してのなんだなんだ、うん、CM を流すっていうのと、
はいはいはいはい、
あと一番すごいのは個人投資家の動向が、例えば名前は紐付けしないけど、うん、こういった動向でこういった株を買ってここでタイミングで売ってるっていうデータ、うんうんうんうん、ビッグデータあるわけじゃないですか。それをヘッジファンドとかに流して、ヘッジファンドはそれを見て、あの市場で稼いでたわけじゃないですか。だからまあそれは僕もね、無料で使わせてもらってるんだから、それなりにこっちも提供するのがなかったら、ね、うんうんうんうん、そのディールは動かないわけですよね。だから多分それが結構騒がれてたんですよ、コロナの後に。
はいはいはいはい、
うん、だから結局はだから、まあ、何が言いたかったら、まあ、お金が余ったら市場に入ってきますという、
うん
う
ん、単純な流れですよね、
はい、ことなんですよね、
うん、
あの今話題になってるのがファイヤーっていう、
はい、はいはいはい、そうですね、
わ、
う
ん
う
ん、かります、
わかります、わかります、はい、
一応あの聴衆者のために、はい、ファイナンシャルインディペンデンスリタイアアーリーの略でファイヤーですよね、はいはいはいはい、確か
そうです。
でその
首のファイヤーじゃないですか、
私こうやってなんでリタイアしましたっていう本が結構今は知らない、本屋さんで賑わってるってことですね、でその人、その1個だけ僕読んだんです、2つ買って今、
はいはい、
でその人は、あれでしたね、ETF と、うん、ETF と何買ったんだっけな、
リート、
あ、投資信託、
はい
はい、でそれをもう徹底的に買ってって、で本当に若い頃っていうか社会人になってから節約しまって、で30何歳でリタイアして、
うんうんうん、
でお金のかからない生活を今してますっていうようなのがまあストーリーだったんですけど、
30何歳でリタイアってのまたすごいですね、
うん、
うん、
だからみんなあれじゃないですか、ね、まず節約っていうことがすげえ大事なんですけど、それをあの、まあ、当然ね、CM とかその新しいスマホ持つのがかっこいいことだとか、うんうんうんうん、いろんなイメージ操作とかあるわけじゃないですか。
ありますよね。はい、
で、出費がどんどんどんどん膨らむわけですよね。で、まあ、偉くなったとか収入が増えたとしたら、今度それに見合った車とか家とかってなって、余計お金を使うわけですよね。
そうですね。
そこを、あの、なんですかね、いいリートとか、いい不動産とか、いい ETF とかに突っ込んどいたら、まあ、ファイヤーできたのにっていう。
うんうんうんうん、
そういうふうに本当に思うんですよね。
ありますよね。とはいえ、まあ、何かきっかけがないと、
はい、
やっぱりこう人間前に進めないことが多いと思うんですよね、はい、で今のまあ市況とか考えてみると、
はい、
でさっき そのお金がジャブジャブ流れてますよって話なんですけど、はいはいはい、プラスその金融政策っていうのも結構大きいと思うんですよね、はい、まあ、向こうまあ2年とか3年の間もう金融緩和どんどんやりますよって宣言しちゃってるじゃないですか。
はい、
ってことは基本的にはもうそういう環境になってるんだということも言えると思うんですけど、
はい、
はい、
基本的にはもうそので進むわけですから、
ね、
どっかで物がすっげえ高くなるっていう、
っていう話ですよね。
なるっていうことですね。
はい、でその中でじゃあ何もこうやってこなかった我々がどういうところから始めたらいいんでしょうかっていう部分があると思うんですね、具体的にですね。
なるほど、
はい、
なんですかね、まず自分が本当に何をやりたいかっていうのが分かったら、
うんうん、
行動は変わると思うんですよね。
なるほどなるほど。
僕で言うなら、あの嵐さんの本とか旅行記とかを若い頃読んで、そのパーマネントトラベラーまではいかないけど、うん、本当に長い旅行をしたい、
はいはい、
それには仕事辞めなきゃいけないじゃないですか。だからつまりお金にお金を稼いでもらう仕組みを作っとかないとそれができないってことですよね。
うんうんうんうん、
だからその分散があってトラベルして、それをお金に換えられるっていう人、まあ、何人かいるわけですけど、
はい、
それは俺も無理だなと思ってたんで、だからお金にお金を生む方法を模索しだしたんですよ。つまり自分のやりたいことが結構明確に見えてたってことですよね。 だから人それぞれやりたいことって違うんですけど、明確にそれが明確になったところで初めて本当に本気でお金を貯めようとか預かりをやめようっていう風になるもんだと思うんですね。
お金は道具ですもんね。
そうなんですよ ね
本当にそれがあったからって何がある、あるわけでもないし、なんかこう何に使うのかっていうのがね、ないとなかなか。
そうですね。だから1億もう貯めるのが趣味になっちゃう人も、結局その人、僕ある人 の田口さんっていう、まあ、投資家の本を読んだ時に、
ええ、
コンサルしましょうかって言った時に断ったらしいんですね。で結局その人なんか結構固い会社で電力会社かなんかで働いてたんですけど、50歳ちょっとで死んじゃったらしいんですね。残さない、もう残しまくっちゃって死んじゃったから、結局その家もその相続で揉めて、何のいい結末にもなってないっていうのを、だから、まあでもそういう人も、本当も、何のためにお金貯めたのかなってなっちゃうわけ
で。そうすると、まあ、まず目的をはっきりさせましょうということを、
ね、そうですね。
で、その手段として、お金を、まあ、貯めるというか、
はい、
資金を作っていくことを考えましょうということだと思うんですけど、
そうですね。
はい、じゃあその手段を実現するためにどういったことをまず学んでいけばいいんですか、
ね、はい、あ、だから何やるのにもお金って必要じゃないですか、
はいはい、
まず節約ですよね、
はいはいはい、種銭作
り、ついでに楽天モバイルって今300万人向けてキャンペーンやってるんですけど、
あ、
はいはいはい、
あの1年間確か無料なんですよね、
無料、はい、
はい、
で回線1年間使い放題、
はい、
通話し放題で、
はい、
契約するだけで8000ポイントもらえるじゃないですか。
ありますね。はい。
で、ちょうどそれ先週、あの、契約してきたんですけど。
ああ、そうなんですか。はいはいはい。
ああ、こうやって、あ、どこがポイントで、どこがそのデメリットだっていう、ちょうど今メール書い、メール、あ、ブログを書き、
ああ、そうなんですか。
終わった
、ね。はいはいはいはい。
ああ、で、そういったまずこれで、あ、携帯古事記の世界ってこういう世界なんだっていうのが、私は見えたわけですね。
なるほど。携帯古事記、あの、以前はね、僕も何回かやったことあるんですけど、まあ、ずっとキャリア使ってたんですよ。
はいはいはいはい。
そうですね。iPhone が出てから、まあ、ずっとソフトバンクだったんですよね。
うん、はいはい。
で、そのローンが終わる頃、携帯の端末もほら、ローンで買ってたじゃないですか。以前はですね。
はいはいはい、はい。
キャリアからですよ。だから大体2年ぐらいのローンじゃないですか。
はい、
あれって。で、それが終わる頃に、あのキャリアに連絡して、モバイルナンバーポータビリティですよね。
はいはい。
あれをやりたいんで、移動番号送ってくださいっていう話をするんですよ、うん、そうすると大体キャリアから引き止めの声がかかるじゃないですか。
あ、ですね、はい、
はい、そうすると大体あれを、あの頃はねソフトバンクポイントとかあったんですよね確か、でそれで例えば3万円分送りますよとか、ありましたありました、
あ、継続してくれればってい
うことですか。はい、そうですそうです、
ああ
、ありましたありました。
でこれ結構あのスモーキー早い段階であのそれは分析してましたよね、みんなで
やってましたかね、はい、
過去放送を買っていただければ、
は
い
はいはい、これは結構ね何回かもやったことあるんですよね、
はい、
であのモバイルナンバーポータビリティ の, あの、はい、いわゆる移動番号発行してもらってもやらなきゃいけないってことはないので、
そうそうそう、はい、15日間有効 で使わなかったら切れちゃうってこと
なんですよ。そうなんです、そうなんですよ。でその間にそういう引き止めの、まあ、工作というか、はいはい、キャリアから来るの で,
そうです、ね、
何も来なかったら無視してもいいんで、それはそれで、
うん、そうですね、
はい、だいたい3万円分の部分ぐらいじゃなかったですかね、うん、
でも、ね、結局やった人はね数万円得してるわけじゃない
ですか。まあそうですね、はい、
で、例えば、まあ、うちの母親父親なんて全くもうキャリア変えないでずっとドコモで、
あ、
もう10年とか分かんない20年か分かんないで使ってるわけですよね。で恩恵全く受けてないわけじゃないですか。
もったいないですよね。
だからこの差もでかいですよ ね
確かにそうですね、まあ、今ちょっとその手が使えるかどうかちょっと分かんないですけどね、
だいぶ絞られてきたと思うんですよね、
みたいですね、はい、結構この手がバレてきちゃったのとかあんで、うん、はい、まあまあ一応まあそういうことも、まあ、あるよってことですよね。で今宇賀、ね、さんが今やったのはその楽天モバイル、
そうです、あの武士道さんの勧めにより私も楽天モバイルに土曜日に乗り換え
た。ああ、そうなんですね、はいはい、
はい、
でも大きいですよね、1年間本当何もかからないで、あれ SIM だけ変えたんですか。
Y モバイルにメインを乗り換えて、
はい、
で楽天モバイルをサムで、買って、
はい、
で本体は25,800円ぐらい払ったんですけど、
ああ、そうなんですか、はい、
ポイントで紹介キャンペーンで22,000ポイントもらってるんですよ。
ああ、なるほど、はいはいはい。
でじゃあなんか3000いくらマイナスなんじゃないのっていう計算になるけど、その新品の携帯を転売したら大体16,000ぐらい儲かるんで、
おお、もう転売しちゃうん
ですか。だから全然 プラスなんですよね。
なるほどなるほど、そっかそっか。
でそもそも1年間無料で使える、なんですかね、キャリアを手に入れてるわけですから、うんうん
う
ん、
なるほどなるほど、
はい、
わかりました。であとそうですね、はい、そういうのがめんどくさいよっていう人の中にいると思うんですよ。
いやそうでしょうね、
はい、そういう人は何をやればいいですかね。
そういう人は時間給が高かったら、
はい、
その本業をやればいいと思うんですよ、
ね、そうですね、
まずは、
はいはいはい、
もうそういうのがめんどくさいくてできない人は別に、
うん、
なんですか、ブログでも転売でも、あの稼ぐ労働収入以外でなんかこう稼ぐ方法って今多いじゃないですか、
はい、
YouTube 上げるでも、でできることを模索すれば、
うんうん
うんうん、なんか出てくるんじゃないですか、得意な。そうですね、だから結局自分が人の役に立つなんかコンテンツとかこう突き抜けたものがないとやっぱマネタイズするのって難しいですよね、
うん、まあそうですよね、
まあ
うん、
だってスモーキーさんだってだいぶもうすげえ前からこうやって お客さんは何万人っているわけじゃないですか、
はいはい、まあ、何万もいないですけど、
ただマネタイズできてるかっていうと
できてないですよ。
できてないですもん
ね、うん、本当にもう何もないですね、まあ、それは。
しかもなんかあのメンバー、時間給の高いメンバーが、ね、手弁当で、ね、収録してくれてるわけじゃないですか。
まあそうですね、手弁当ですね、まさに本当に、はい、おっしゃる通りです。
で本当にあのためになる、なんですかね、情報も多いんで、はい、本当に僕欠かさず全部聞いてると思うんです
よ。 ありがとうございます嬉しいですね。
いやいや本当にありがたいですよ。
いやいやいや、とんでもない。
あ、イベントもですね、もう昨日偶然ですけど申し込んでる、
はい、あ本当です。いやいや申し訳ない、ありがとうございます。
はい、
すみません、
あの、あれですけどね、あのズームの方です、
ね、あもう全然全然もう十分、十分すぎます、十分すぎます。
いえ、とんでもないです。
ありがとうございます。なるほど。で、あとまあ、話ちょっと戻しちゃいますけど、
はい。
投資っていうことを考えると、
はいはい、は
い。まあ、いろいろ手段があると思うんですけど、
はいはい、はい。
どういうことから始めていけばいいですかね。
あのサラリーマンで銀行からお金を借りられるっていう人であれば、
はい、
まず不動産投資1本組んどいた方がいいんですよ、
ね、ああなるほどなるほど、はいはいはいはい。
でしかもじゃあ不動産って言ってもあのこれから価値がなくなる不動産もいっぱいあるし、
あそうですね、
だからそうじゃない方の不動産を組むと、
あはははは、
そうすると確定申告をしなきゃいけなくなるんで、
うんうんうん、
確定申告と必然的に向き合うと。
そうですよね、あれ大きいですね。
はい、そうすると自分がいかに社会保険料と税金を払ってるのか、どうやったら節税できるのか、脱税じゃないんですよ、節税です、うん、
はいはい、
をできるのかが見えるだけで、
うん、
全然お金の流れが変わってくるんですよ、
ね、いや本当そうですね、
あ
本当です。いやちょっとこれ具体的に言いませんけど、
あいやちょっとはいそうですね、
言いませんけど僕ちょっと生方、はい、さんにほら去年かな、去年のブラックロードの忘年会の時ですかね、
はいはいはい、
あの時に、
あそう
あの時に生方さんの去年の、
はい、
住民税かな、
はいはいはいはい、
金額聞いて俺もうなんか椅子から転げ落ちそうになりましたよ、
はいはい
はい、マジ、はい、マジかよ、マジかよって、
はい、
何なのよと、2億円でしょって思っちゃった、はい、あの時、
まあ、それは資産なんで、はい、
そうじゃ資産なんですけど、でもまあ、
はい、
本当あれはねちょっと、うん、そういう世界があるんだなってやっぱり思い知りましたね、はい、あれは、
まあ、うん、まあまあその後のカルさんの動きの速さもびっくりしましたけど、
ね、いやでももう僕だあれいろいろまあね考えてたタイミングでもあったんで、でまあいろいろ考えて動いてうまくいってなかったんですよね全然、
うん、
まあなのでまあいろいろねずっと具体的に言いませんけど、
あの
あまあいいや、でそうですね、その不動産もいろいろね、
あ
まああると思うんですけど、まあ仮にあまあサラリーマンの人がやるとすると、最初はそのなかなかほらいわゆるそこから収益上げていくのって難しいじゃないですか、
うん、そうですね、
十分なっていう意味でね、
ああ
当然十分な収益上げようと思うと それに見合った種銭が必要になってくるんで、
そうですね、だから1棟買うとか、
はい、
1億円の何ですかねとローンを引っ張るとか、
うん、
そういう話になっていっちゃうと思うんですよね。
そう結構なかなか楽ではないですよねそれって。
そうですね、
はい、でも故にでもそれでもその確定申告等々やっていくってことを考えると、
はい、
どういうその、はい、手法がいいんですかね。
まあ、都内 の、
はい、
まあ、あのあれじゃないですか、駅地下の儲かんないけど、1K の需要のあるマンションを区分で1個買って、
はい、
そこから次どうするかはその後考えればいいだけの、
まあ、一番、まあ、リスクの少ないやり方ですよね。
そうですね、
はい、でその上で、はい、まあ、さっきの話なんですけど確定申告とかやんなきゃいけないんで、
はい、
そうすると、まあ、いかに税金払ってるかって分かるし、はい、まあ、あとは、まあ、はい、うまくすればその、まあ、いわゆる還付も受けられるよみたいな、そんな感じ
ですね。そうですね、そんな感じですね、はい、還付は別に違法じゃないんで、
は
い、
あれはまあ合法ですもんね。
合法なんで、
はい、そうですよね。いや確かに確定申告はね、サラリーマン本当にほとんどやってない、はい、やる必要もないですからね、もともとね。
いやもう絶対関わりたくなかったですもん
ね、うん、
なんか年末調整書くだけでもなんかうざい。
そうそう、確かに確かに、
だけど
本当そうですよね、
はい、
でもまあやってみると、あ、なるほどなってやっぱり思いましたね、はい、僕も。
で、ボルクがリタイアできたのも、その南極行ってる間に、ね、不動産が稼いでくれたりとか、
ああ、はいはいはいはい、は
い、早い段階で
確かに
税金と向き合うことができたとか、
確かに
結局そこだったと思うんですよ、ね、
なるほどなるほど。宇方さんがほら最初に買ったのって、あの、
はい、
まあ、勤務されてた場所の近くの、まあ、あれもまあ、はい、ファミリー向けですけど区分ですよね。
そうです ね、ただそうですね、アメリカ人使う、アメリカ人はあの、なんて言ったんだ、あのファミリーじゃなくて、
うんうんうん、
シングルとかカップルで使ってた。
ああ、そうですね、なるほどなるほど。でアメリカ人向けだからこそ結構いい家賃が取れたよっていうね。
そうです ね、
はい、結構それはものすごい視点だったと思いますけど。
ああ、まあ、はい、街の利ですね。
いやそれはすごかったですよね、あれは。話聞いて本当羨ましかったですよ。
はい、いや私もあの段階で始められたのが、まあ、ね、本当に、まあ、コツコツコツコツがな、
うん、
長くなったわけじゃないですか。
そうですよね、まあ、ちょっとその辺ね、向井さんの書籍見ていただければね、詳しいところ、
はい、そうですね、
はい、載ってますんで、あの2億円男のね、あの歴史がそこで、はい、あの分かるということで、株式と不動産と債券、
はい、うん、あ、債券、はい、
はい、っていうのが、まあ、いわゆる投資商品として、はい、まあ、考えられる三大商品じゃないですか。で、まあ、ビットコインとかね、はい、FX っていうのは、まあ、結構リスクもあるので、うん、なかなかちょっと、はい、はい、難しいなと思うんですけど、はい、でまあ、今不動産の話ちょっと簡単にしてもらったんですけど、はい、他の2つ、
はい、
要するに株式投資と債券っていうのは今の市況を考えたらどう思われますか。
個別もリスクが、あ、個別株もリスクがある、
はい、
じゃあるんですよね、
うん、
だからなんかファイヤーとかあのよく騒がれてるのがやっぱりバンガードとか、
はいはいはい、
S&P500 の、はい、その連動するインデックス投資とか、
はいはいはい、
多分それが倍しないっていうかリスクが少ないっていうか。
そうですね、個別ってなんか難しいですよね、分かんないですもんね。
そうですね、まあわしはぶっ飛んでもいい金で、
はい、
あの投資はしてますけどね。
はいはいはいはい、
あと俺良かったのは今 ETF を結構前から仕込んでたんですよ。
はいはいはい、
銀退職するとか退職した後に銀とインドとかを仕込んでた。それが今もうかなり利益を
産んでくれてるんです。インド株ってなんかすごいみたいですね。
まあ、まあ今コロナで結構インドもひどいことになってるから、
はいはい、
あれなんですけど、だからもうちょいほったらかしたら、
うんうん、
30% とか
上がりますよね。
上がっちゃうんじゃないかな
と、ね、そうですよね、
とか言うんですけど、
はい
はい、
まあ、広く浅くねリスク取りながらやるっていうことなんですけど、はい、あのなんかそれを選ぶ時のポイントってなんかあるんですかね。
あ、もう今かなり投資選択っていろんなのがあって結局儲かんないっていうのが分かってきちゃった
んですね。
だけどその反面儲かるっていうかあの株じゃなくて銘柄も分かっちゃってるわけじゃない。あの何でしたっけ、アクティブファンドとインデックスファンドっていう、まあベタな話なんですけど、
はいはい、
アクティブファンドって何かっつったらファンドマネージャーを、
うん、
がみんなのお金を運用して、
うんうんうん、
これでこんだけ儲けましたっていう、要は人件費が余分にかかってるわけですよ、
はいはいはい、
でインデックス何かって言ったら、うん、インデックスって指標に連動するように例えば S&P500 が上がるんだったら、うん、それに連動して儲けるっていうことで、
はい、
その手数料は安いわけですよね。でもうその儲けられる人っていうのが本当になんだなんだ そんなファンドマネージャーとかをしてないような時代になっちゃってるわけですよね、
うんうんうん、
でその人の手数料がもう無駄なんですよ。
なるほど。
なんですかね、そういったS&P とかもすごい硬い指標に連動する ETF を、
うんうんうん、
ETF、ファンドか、
ファンド
とか ETF を買っといた方が、
はい、
結局手堪いということなんですよ。
まあそうですよね。ちなみにその S&P500 っていうその銘柄というか、そのファンドの内容なんですけど、
はい、
ちょっとその辺も説明してもらっていいですかね。
は
い、
あ、 あのアメリカに日本だったら日経とかあとトピックスとかってあるじゃない、はい、ダウとか S&P500 っていう風になるわけですよね、
はいはい、
で日本の東証、日本のインデックス僕なんで好きじゃないかっていうと、東証一部に入りましたって多分すげえ日本の上場企業としてはすごいことじゃないですか、
はいはい、
なんか一軍に入ったっていう感じだけど、
う
ん、
そうですね、
だけど30年前に入って今の会社はそんな業績良くないけど、うん、30年前に入ったから、東証一部にいますっていう会社とかもゴロゴロいるわけですよね、
はい、多いですね、はい、
で、なんだ不祥事とかをやった時に、うん、確かそこから出てくるというか退場になることもあるみたいな状態じゃないですか、
はいはいはいはい、
それに対してアメリカって S&P500 とかアメリカは仕組みが違って、うん、入ったから OK じゃなくて、業績どういう基準なのか分かんないですよ。業績がいいってだからこそそこにポジショニングできるって感じなんですよ。悪くなっちゃったらそこから出ていかなきゃいけないわけですね、
はいはいはいはい、
出ていっちゃったらじゃあ S&P500 に投資するからその中 の会社に入ってるから会社の株が買われるから会社の株価が上がるっていうのにの恩恵を受けられなくなるわけですよ、
ね、なるほどなるほど。
あ、だからまあ日本の東証一部とかに投資するのと全然違って、
うん、
イケイケでまだそこにポジショニングできているから、うんうん、会社の価値があるっていう会社に、投資し続けることができるということです、ね、
なるほど。だから原則は S&P500 っていうのは、うん、まあアメリカの企業が対象 で、
そ、 で、ね、
でそこの、はい、まあいわゆる優良企業がノミネートされている、まあ、ファンドだっていうことですよね。
そうです ね、
そういうことですね、はい、
はい、
なのでアメリカの、まあ、言ってしまえば景気と非常に密接にこうリンクして、
そうですね、
はい、要するにアメリカの経済がテンパー伸びりゃ S&P500 もテンパー伸びるよって極端ではそういうことですよね。
うん、そうですね。だからなんだ、日本がいくら頑張っても世界で通用するものって例えばトヨタとか今までだったらキヤノンとか世界に広まったものもあるけど、アメリカで流行ったものって、
うん、
例えば iPhone とか Google、はい、まあ、GAFA とか全部、
うんうん、
結局アメリカの中じゃなくて中国以外世界展開になっちゃうわけじゃないですか。
そうですね、はい、
だそうするとすごいでかい市場にリーチできるわけですよね。で日本はいくら頑張ってもその世界規模に、
うんうんうん、
なんだ膨らむ企業ってすげえそんなに多くない。
確かに
日本のそのなんだなんだだから、東証一部とかに僕はあんまり魅力を感じないっていうか、うんうんうん、
伸びしろがないってことですね。
はい、でむしろ伸びしろがあるそのなんだポッと出て、
うんうん、
まだ上場しても東証一部じゃないですよ、
はい、
マザーズとか、とか、はい、そういった新興の方に上場して5年ぐらいですとかっていう方が伸びしろがあるんで、
は
い
は
い、
ああなるほどなるほど、
そっちを狙った方がいいってこと。
まあ確かに、ただまあそれもほら単品銘柄指定なんで、はい、なかなか難しいものもありますよね、
はい、そうですね、
うん、まあ、まあ選び方がねおそらくあると思いますけど。なるほど。あとどうですかね、その、まあ、今言われた S&P500 とか狙っていくのもいいんですけど、はい、さっき言われたその新興国、
はいはい、
まあ、宇賀さん、インド、
あ、インドの僕は株、ね、はい、インデックスです、
はい、
インデックス、まあ、ETF ですね、
はい、その新興国の株式っていうのは、どうなんですか、非常にリスクもあるかなという気もしないでもないんですけど、
いや、もちろんリスクはあると思うんですけど、
はい、
でも、世界の、その、なんだ、GNP、GDP、うん、どっちか分かんないですけど、
はい、
の順番ってどんどん予想されてるじゃないですか。
そうですね。はいはいはい。
あれ考えると、どう考えても、インドがベスト3とかに入ってくる
わけじゃないですか。はいはいはい。
それ考えると、安いところでインドの、うん、なんだなんだ、株買っとけば、何にもほったらかしておくだけで、うんうんうん、なんですか、上がってくと思うし。
確かに確かに。
あと、ちょっとせこいやり方なんですけど、うんうん、証券会社によっては1日 の売買手数料がここまでだったらお金手数料取りませんよっていう金額あるところあるじゃないですか、
はいはいはい、
だからそこの上限ギリギリまでを、
うんうん、
ちっちゃく買っていくわけですよ。
なるほどなるほど。
そうするとまず手数料がかからないから、
はい、
手数料負けしなくなるわけですよ、その買う段階で。それであとドルコスト均等法って分かりますかね。
まあ、僕は分かりますが一応説明します。
はい、はい、
いいですか。
はい、そうですね、ドッカンとそこでドッカンと買って上がったところでドッカンと売れば一番儲かるんですけど、うん、そんなことは誰もできないと、うん、
はい、
じゃあどういうふうにリスク分散するんですかって言ったら、 例えば毎月決まった金額をその同じ株に投資するっていう、はい、まあ、ドルコスト均等法っていうのがあるんですけど、それをやると結構なんだなんだ下がって上がった株とかでも利益が上げられる、うん、あの投資方法があるんですよ、はい、まあ、詳しくはググってくださいっていうことで、まあ、だからそういった効果も、細かく刻んで手数料をなくすってこと、うんうんうんうん、プラスドルコスト均等法が効いてくるという
イメージで言ったら、まあ、毎月なんか積み立て提起するようなイメージですよね。
そうです ね、
そういうことですよね。いや、はい、僕もそれ今年に結構コロナのね、
はい、
影響でものすごい上下がすごかったじゃないですか、
はいはいはい、
でそれまさに今言われた通りで、まあ、1月から12月、まあ、今年ですね、
はい、
で年初って割と株高の傾向だったじゃないですか、うん、で、
はい、
3月、
はい、
3月ぐらい、3月、4月、あと5月ですかね、
はい、非常事態宣言の、
そうそう、あの時にものすごい勢いで落ちたじゃないですか、
はい、
で、
で、
で、で、今またグイーンとまた上がって、多分今年、まあ、多分12月の株価っていうのは、今年の1月よりも多分上に行きますよね、きっと、うん、余裕で。
ああ、ちょっと、そこ気にしてないですか、多分そんな気
がします、ね、おそらく、はい、もう超えちゃうと思うんですよ。
はい、
で結構だからその4月とか5月にガクンと暴落した時にもう慌てて売っちゃった人も結構いると思うんですよ、
ね、ああ、そりゃそうでしょうね。
でもそうするとその後上がった時に、
はい、
あの値上がり益をこう享受できなかった人も結構多いと思うんですよ ね、なので今宇部谷さん言われた例えば今年1月から12月まで毎月毎月ね、
はい、
定期的に買っていくと、
あ、はいはいはい、
そうすると3月とか4月とか5月って、
はい、
多分一番安く買えてるはずなんですよ、
ね、そういうことですね。
そういうことですよね。でそれがこの上がった秋口、
はい、
10月11月と、
はい、
その安く買えてる分その値段が上がった分利幅が取れてますよって、そういう意味、そうですね、そういう意味ですよね、
はい、
今言ったのは1年の一つの、はい、あの流れだったんですけど、これが多分5年とか10年単位で考えると、
ね、
なおさらそういうのは強くなりますよっていう、
そういう、
そういうことですよね。まあ、それがまあ今言われたいわゆるドルコスト平均法のうまみですよっていう、そういうこと
ですね。そうですね、
はいはい、
だってで投資先がもしアメリカとかだったら、
うんうんうん、
大体年 2% 近くぐらい成長してるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でもちろんクラッシュしてるところもあるけど、
は
い、10年20年っていうスパンで見たときは結局平均 2で上がってたとしたらすごい金額、まあ、増え資産が増えてるってことになるわけですよ。日本人って現預金の預ける、
うん、
いや資産の占める割合が 50% ぐらいってすげえ高い民
族
なんですよ、
はいはいはい、
じゃあアメリカどんくらいなのって言ったら13ぐらいだし、うん、スペイン北欧とかも13ぐらいなんですね。でカナダが22、3だったと思うんですよ。圧倒的に、現預金を好んでるわけですね、
はいはい、
でこれ何が弊害あだからでそれって立派なことじゃんって思う人もいると思うんですけど、
うん、
これって資産を目減りしてるんですよ。
そうですね。
なぜかっていうと例えば普通預金の金利って 0.001
で、はい
はい、物価上昇がどのくらいだったかっていうと、
うん、
まあ、指標にもよるんですけど、
はい、
0.5 とかぐらいだと思うんですね、去年の話で言ったら、はいはいはい、ここの差はあの銀行金利に預けてても、
うん、
資産が目減りしたっていう
ことに気づかなきゃ
いけないわけですね。
そういうことですね。
ああ、
毎年だから 0.499、
はい、
まあまあ簡単に言うとそれぐらい毎年減ってますよと、
はい、そうなんですよ。だからなんだな、銀行金利が極端な話 1% 普通預金が 1% の金利くれます、
うんうんうんうん、
で物価上昇が平均が 1% でした、
はい、
でこれで初めてイコールなんですけど、厳密に言うと利子は利子から 20.315% 普通取られちゃうわけじゃないですか、
税金ですね、
はい、まあ、身体障害者ですが後期、
はい、
高齢者ですかっていうあの対象以外の人はつまりその分目減りするっていうことを認識しなきゃいけないわけですよ、ね、
はいはいはいはい、
であとトマ・ピケティさんの書いた21世紀の資本論とか、なんかすごい難しい本があるじゃないですか、はいはい、あの人が、まあ、すごい天才らしいんですけど、フランスの、あの人の言ってたのが、なんだっけな、投資によって得れる リターンは、この200年間を分析したんですよ、20カ国、はい、
うんうん、
は 4% 大体増えていくと、
うんうん、
で、労働によって得れる ね、年の増えるのは1から2%。
はいはいはいはい。
つまり投資しない人っていうのは、うん、もう投資してる人はどんどんどんどん、例えば 4% 5% の複利で増えてい っちゃうわ
けですよね。はいはいはいはい。
で投資してない人っていうのはその恩恵を受け入れない上に、うん、労働から増えるお金あパーセンテージが1から2%なんですよね。だからどんどん差が開くっていうのはこれはもう当たり前なんだな。
なるほどなるほど。
であとあの情報化 IT 化社会、まあ、情報、はい、なんですか、まあまあ、社会になっちゃうと何か差が開く、さらにこれを加速させるんですよ。なぜかというと情報を取りやすい環境がみんな整いましたわけじゃないですか、インターネット使う人は、つまりいい情報をバンバン取れる人は取ってそれで儲けることができるわけですよ、
ね、はいはいはい。
それに対してそれを全く使いこなせない人というのは享受することが全くできないわけじゃないですか。
その通りですね。
でそのそこでさらにまた差が広がるわけですよ、ね、まあそういったことの積み重ねで結局は自分の収入とか資産ということがこうなんか決定づけられちゃうんだろうなと。
いやそれ本当おっしゃる通りですね。いや僕も本当最近までその状態でしたんでね、本当にだから IT の知識と、
はい、
あと金融の知識ですか、
はい、
でプラスそこに外国語ができるかできないかで入ってくる情報量が違ってきますもんね、
うん、あなるほどなるほど。
あと質も変わってきますもんね、
はい、いやでもカルロさん IT の知識とサラリーマンとしてのポジショニングとかあと海外のにも仕事とか何らプライベートでも行っちゃうからそういった情報は相当取れてる方だったと思う。
まあかもしれないです。でもね例えば IT かける外国語かける金融知識イコール、はいはいはい、まあ、はい、自分の資産形成っていうことにするとするじゃないですか、
はいはい、
僕
収入とか、
はい、金融知識はゼロだったんですよ。
あ
だから両方やっても最後ゼロなんでイコールゼロなんですよね。
なるほど、
はい、みんな掛け算じゃないですか基本的に足し算ではなくて。
そうですね、はい
はい、これ足し算じゃないですよね多分掛け算だと思うんですけど。そうですね、
はい、
そうすると金融知識を最低限やっぱり0コンマ何本にしないとプラスにならないんですよね。
ああなるほどなるほど、
はい、それを今もう本当にいい年越えて一生懸命勉強している段階なんですけどこれを1にして初めてその IT とかその外国に対する何かとかいうのがイコール純増っていう形になるんですよね。これがゼロだったらその2ついくらやってもゼロなんですよねきっと。
ああなるほど。
だから僕最後に来るのが僕金融知識だと思うんですよ日本人って。
ああ得しまくってますからね。
はい、これがゼロだと何やってもゼロなんだなってやっぱり改めてやっぱり思ってるんですよね。市況とか見てると、
うん、
まあひょっとしたらもう何十年に1回しかないチャンスかもしれないなとかね、う
ん、逆にここで儲けとかないとそのなんすげえインフレが来ちゃって
ね
の可能性が怖いなと
思って。結構高いっすよねそれ。あのこの金融政策っていつまでもほら永久続くわけじゃないですもんね。
そうなんですよ
ねあの日本でもほらバブル崩壊ってありましたけど
あ、
ね、あんなショックがガーンと来ちゃう可能性高いですもんね。
あのバブルの崩壊で済めばいいんですけどねって俺は思うんですよね。
あもっときついの来るかもしれないと。
あだから、まあ、私は来る確率がまあ 20% ぐらいあるだろうと思ってるんで。
なるほどなるほど。
だからもう自給自足と太陽光パネルとか そっちの方も模索しようかなと思ってますよ。
だって言ってましたもんね食料備蓄してますかって俺聞かれた時どう答えていいか分かんなかったですよ。
してないっていう答えが返ってきて。
そうそうそうそう。なんでと思いましたからね。
あ
そこまでやんなきゃいけないのかってやっぱ思いましたよあの時。
今私も第2の引っ越し先探してますね。そういった条件が
そのなんですか
クリアできる
備蓄倉庫代わりに使える部屋がないとダメだってこと。
いやもうあれですよ、あのなんか富士山見ながら綺麗なところで、
はい、
まあ畑を友人の畑を例えばあの耕すの手伝って収穫をもらうとか。マジ
っすか、
はい、
すごいな。
薪火を拾えてその例えば暖を取れるとか、
はい、サバイバルじゃないですか本当に。
いや、ま、であと別荘地が今すごいあの稼働してない別荘地いっぱいあるじゃないですか。そこを賃貸に、
はい、
あの不動産をうまくこう、はい、動かして賃貸に、うんうん、切り替えさせられないかなと思って。
ああなるほどなるほど、はいはいはいはい、
今その情報も先月ぐらいから収集し始めたんで。
考えてますね面白いことまた。
まあ、まあ別に来なかったら来ないで、別にね、いい環境で、
うんうん、
なんですかね、こう過ごして、あ、天気がいいと思って写真を富士山のね、例えば湖越しの綺麗な写真を撮って、今度コンテストとかの方に攻めてもいいじゃないですか。
もともとの本業カメラマンですもんね。
はい。
なるほど、なるほど。そっか、いくらでも使い勝手があるんですね。
あ、そうなんですよね。
なるほど、なるほど。わかりました。あともう一つ、ごめんなさい、投資商品で言うと、はい、債券。
あ、債券、はい。
はい、債券ってどうですかね、この環境下だと、魅力は。
俺ですね、債券は、
はい。
あの結局一番最後お金持ちになった人は債券で上がりってよく言われる。
ああ、よく言いますよね。はい。
ですよね。
はい。
だけど債券ってそんなにその安全だけど利回りが高いわけじゃない。まあ会社にも社債っていうなった場合は。
はい。あ、じゃあごめんなさい。社債、まあ債券、社債って一回ちょっとどういうものか説明してもらってもいいですか、ね。
あ、そうですか。
すいません。
例えば債券っていうのは国債とか、
はい、
国が出してる借金とかあるわけじゃないですか。
はい。
それもだからアメリカの社債、あ、国債なのか日本の国債なのかによって金利も違えばリスクも全然違うわけですよね。
はい、
で、債券っていうのは国だけが発行してるもんではなく、例えば県とかもあるし、
ありますね、
会社も発行してる、
はい、
会社が発行してるのが社債のわけじゃないですか。
はい、
で社債だって別にソフトバンクだったらどのくらいですか、金利 4.5 とか結構高いと思うんですよね。
はい、
でアップルとかグーグルだって社債は、発行してるわけで、
はい、
結局最後お金持ちはそういうのを分散して手堅く、引退生活をするっていうのがパターンなんですけど、僕は特に国債も社債もその買おうっていう気にはなんないんですよ、うんうんうんうん、今のところ。
なるほど。それはやっぱりリターンが少ないから。
うん、もうありますね。あと、なんだなんだ、例えば10億円持ってる人が、
はい、
3% だとしたら3000万じゃないですか。3000万ですね。
はい。
1億円の人だったら300万になっちゃうんですよね。
はい、はい、はい、はい。
だったら 3% じゃなくて、その人、1億の人は例えば 4%、5% とかもっと高いものが欲しくなるわけですよね。
はい。
で、逆に100億の人は別にもう、そんなにいらない、むしろ安定性を求める、うん、物価が上昇するやつより高く、うんうん、でなおかつ自分が1年生活できるものをそこからペイできればいいっていう、
はい、
まあ、考え方が持ってるお金に原資によって変わってくる
で、そうですよね。お金がない人ほどある意味ちょっと儲かるやつ狙っていかないとっていう話になります
ね。そうですね、はい、
そりゃそうですよね。だから、まあ、お金がまあ100億ある人は、まあ、社債、はい、まあ、債券買って、まあ 2%、はい、2%ぐらい入れば全然自分、もう全然、ね、そうすると年間2億の利益上がるわけですもんね。
はい、そう、そういうことですね。ね、はい、
でも、はい、1億の資産がある人が 2%、はい、3% だったら、まあ、そんなに大したことないよって話になっちゃう。はい、200、300万なんで。
200万です
ね。はい、200万、300万ですよね。はい、それだったら、まあ、はい、まあ、投資信託買って、
はい、
そういうこと 5、6% ぐらい狙っていった方がいいですよって、
そうい
う話ですよね。
そういうことですね。
それで段階がちょっと変わってきますよと。
そうですね。
ね、はい、そういうことですよね。なるほど。しかし、まあちょっと本当に今、話戻しますけど、
はい、
ちょっとバブってる雰囲気が、
はい、
大変あるので、
ありますね。
まあちょっと僕怖いなと思わないでもないんですけど。
いや、怖いです ね、
ねいつ弾けてもおかしくないなという気もするんですけど、
はい、ただしばらくは大丈夫だと思うんで、
うん、
ここからなんかすっげえ下がったところで俺はまあ買おうかなと、ちょっと若干乗り そびれたなっていうふうに思って
る。ああ、そうなんですか。
はい、
でもまあどうですかね。まあもし始めるんだったら、まあいい環境かもしれませんよってことですよね。
ああ、そうです ね、
ね。何もやってないんであればね。
そうですね。
はいはいはい、わかりました。ありがとうございます。で、さっき最初言われてたその、はい、今の書籍、次の書籍ですね。
はい。
はい。どんな内容で今回攻める感じですか。
まあお金に関する、まあ前回のとの、
はい、
ブラッシュアップバージョン
と、ああ、なるほど。
いう感じで企画は進んでるんですけど、
はいはいはいはいはい、
はい、
いつぐらいを目指して、
言っちゃいけないのかな、来年の6月か8月かぐらい。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあオリンピック、
まだもう覚書は、
はい、
会社との覚書とか取り決めはもうしてるんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、内容に関してはまだ、
はい、
企画を今からでも変更可能みたいな。
あ、そうなんですか。なるほどなるほど、はい、じゃあちょっとまた参考にしたいんで、
はい、
はい、期待して待ってますんで、はい、は
い、
お願いします、
はい。
で、今日は本当すみません、急で申し訳なかった
です
。ありがとうございます。非常にまた勉強になりましたんで。
いえ、こちらも、はい、はい、整理できました。
頭が、はい、すみません、どうもありがとうございました。またお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
加工園ね、実はメニューを3つ用意してまして、はいはい、フルパッケージ版、はい、第1回目から第322回分まで、はいはい、でさらにそのトークライブとかみんなぶち込んだフルパッケージ版というのがまず1つあります、はいはいはい、これがもう全部込みで4500円、はい、でただまあ2018年分まで買ってくれた方って全部いらないじゃないですか、
うん、まあまあもちろん
そうですね、はい、なのでそういう方たちには、はい、2019年版を
なるほど、
はい、それだけピックアップしてさらにタジアンライブ3と、
うん、
まあ、上田さんのライブ音源をつけたやつ、はい、これがなんと2000円、
2000円、
はい、これ要望多かったんですけど、はい、タジアンライブのね、
はいはいはい、
ライブ版をちょっとそれだけ欲しいという人の中にいたの、うん、なのでトークライブ版ということで、はい、タジアンライブの123、うん、そして深夜さんのライブ、はい、そして尾形さんのライブ、はい、この5つのライブを、はい、これ収めたのこれも2000円ですわ、はい、この3つのパターン実はありますんで、ね、はい、これぜひあのお買い物いただいて、はい、ぜひ在宅勤務のお供にという
そうですね、
はい、
お耳汚し
は、はい、お耳汚しかどうかわからんけどね、スタドスモキドットコム見ていただいてちょっと内容を確認してください。一応お支払いの方法はあのペイペイでちょっとお願いする感じになりますけどもね。
他になんか支援したい人がいたら何かあるんですか。
何がいくらでもあるよ。
なんか音源買う以外
に単純にあのペイペイのあの払い先を送るんでいくらでも
投げ銭できる、
投げ銭できます、
はい、それいいじゃない
ですか。できます、喜んで。
じゃあこれの告知聞いた人はとりあえず10円から500円まで
投げ銭ってわけじゃないけどね、うん、あのペイペイのあの支払いのシステム使ってるだけなんで、はいはい、それであのいくらでもいただければありがたいなという感じもありますけど、ね、
はいはい、
まあとはいえあのこんな状況ですから、
うん、
やっぱり、まあ、まずは在宅勤務のお供ということで、
そうですね、
はい、加工音源をいただければ嬉しいかなと思います、はい、それでは、
はい、
ぜひお買い求めをお願いいたします。
お願いします。